QIC。
こちらは兵庫県明石市からいただきました。51歳大赤字会社代表取締役ラジオネームズル向けサブロー、久しぶりにいただきましたね。
ありがとうございます。
某ネット掲示板にゾンビが現れたらホームセンターに籠城おじさん、ホームセンターが一番いいぞというスレッドが立ちましたよくわかんないですけどね何が言いたかったの、そしたらその中にはいろいろこう書き込みがあったようで、例えばショッピングモール一択、ショッピングモールの方がいいと、無駄に広いし、運搬口も多いからすぐに侵入されそうとか日本のホームセンターのこと今ホームセンっていうの、ホームセンは食料ないからあかんやろと、まあまあごもっともなどご意見いろいろ、チームえのきだによる対ゾンビ戦どう戦いますかいや別にあのいや家庭の問題にはお答えできませんけどもねっていう政治家みたいなことを言いたくなるんですけどあのゾンビって弱点は何なのあれは作品によってまあ違うじゃないですか。こう首ちょんぱされたら死んじゃうっていうやつがあったりとか、もしちまえば死ぬでしょ、だってあんなものは。
もしてしまえば、
もしちじゃないです、もしちあのだから火炎放射器とかでボーってやっちゃったらもう一発なんじゃないの。
そうなんでしょうね。
ねえ、基本だって元はゾンビといえども元は人間じゃないですか。だからそのタンパク質だのなんだので出来上がってるわけだから、もうそのタンパク質が凝固してしまえば動けないですよね基本的に。ね、ええ、なぜその前にタンパク質が腐敗しなくなるのかが、そこが謎ですよね。ゾンビの謎っていうのは
ずっと動いてますからね。
そもそもだってあれでしょ、ゾンビってあれどうかハイチっていう国がありますけど、あそこで作られている工芸品みたいなもんで工芸品というか麻酔薬ですよね。だからそれをまあ誰かにゾンビの元をこう吹きかけるなりなんなりするとその人は死ぬんですよ。でも死んでるんじゃなくて仮死状態になっていて、
死んでない、
死んでない。で一応葬式が行われて、で埋葬が済んで、でしばらく経つと息を吹き返すので、でそれをまた掘り起こすわけですよ。でそうするとその人はもう死んでるから戸籍上死人ですから、何をやったっていいわけですよ。でそいつが例えば人を殺めたとしても、もともと死んでるやつだから今更死刑にもできないしっていう、そういう話っていうのがあって、それを描いた、まあどこまで本当かは別としまして、ゾンビ伝説っていう映画があります。でまあなんでしょうね、いつからですかね。だからジョージ・ロメロが最初に作ったゾンビの映画があって、あれ何年だったっけ、1975、6年だったと思いますけど、ゾンビっていうのが、まあ、日本で公開されて、これが、大評判になるわけですよ。で映画の公開の前イベントで、確か東京の日比谷公園だったと私記憶してるんですけど、その頃の劇団大ラクダ館っていうアングラ演劇の人たちが体全部白塗りにして、ゾンビ風にこう変な動きでさまよい歩くっていうイベントをやって、確かそれがそのゾンビのイベントの最初だったと思います。その大ラクダ館のを率いてた人のがマロ赤字っていう、今じいさんのスキンヘッドのいろんな役やるおじいさん知らないですか、マロ赤字。息子は大森奈緒ですけど、顔似てますけどね、やっぱりね。だからその大ラクダ館がそのゾンビのイベントをやったっていうのは、ゾンビの映画のパンフレットの中に確か書いてあります。でそれの時に最初に演出としては、こう何エレベーターの扉がバッて開いた途端にゾンビがうわーってこう出てくるとか、なんかそういうよくある演出とか、手がザバッて出てくるとかっていうのが確かあって、同時上映が熊本では、私熊本で見たんですけど、東方プラザだったかオリオン座だったかどっちかで見たんですけど、ブルース・リーの「ブルース・リーを探せ」っていう映画だったと記憶しておりますけどね。ブルース・リーが出てこないっていうわけわかんない映画があったんですけど、それだったっていう記憶があるんですけど、で でね、ゾンビと戦ってたその主人公一味が逃げ込むのが確かその時もなんかこうショッピングセンターみたいなところで、でエスカレーターがあってそこの下のところが広場になっていてっていうのが、熊本の大江っていうところにある大江、今はイオンになっちゃいましたけど、それになんとなくイメージが似てて大江で戦うことをこうちょっと連想したことがありましたけれど、さあゾンビとどう戦うか、まずね、大阪のお二人に聞いてみましょう。どうやって戦いますか、ゾンビの。もうもちろん中には諦めて自分もゾンビになるって選択肢もあるわけですよ。ちょっとした苦痛をこう我慢すれば自分もゾンビになって、一緒、あれ多分ゾンビになった方が楽ですよね。
そうなんでしょうね。
逆らうよりは
だからゾンビ第1号はバッシング受けるわけですよ。今のあの COVID-19 の第1号と一緒で、
ほんまそうですよね。
これみんながなってしまえばどうってことないという。でどうたた、陽子さんどうしますか。
腐れるのは嫌ですね。
腐るのは嫌だと。
腐るのは嫌だな。
ゾンビってやっぱ腐るの、あれ腐っていくわけ、あれ。
っぽくないですか。もう
そもそも腐ってますよね。
途中、そう、まあ途中まで腐ったのはしょうがないとして、そこで腐敗は止まらないの、あれは。
分かってるんですか、自分の体がそうなっちゃってるって。もう全く何も思ってないんだったら別にいい。
作品によってるの違うんですよね。
あ、そうなの。
意思があるゾンビとないゾンビと、
いろいろあるんでね、あれ分かんないですよね。もうあれ作者のお手盛りですから、どうにでもなるんで。木内さんどうですか、ゾンビとどう戦うか、それともゾンビ化するか、すでにゾンビであるっていう、そういう選択肢もありますけど。
戦いたいですよね。
戦いたい。
すごい。何を
手にして戦いますか、その武器とかそういうね。
まあどうだろう、ナイフ
、接近戦でいくという、それはかなり危険。後ろから羽交い締めになって、これ相手が数が多かったらどうしようもないですからね。
数が多かったらそうなんですけど、やっぱり何ですか、YouTube とかで見てるんですよ、私結構そういうゾンビゲームのやつをやってる実況
者ということで、ゾンビのスペシャリストをこう、ね、ということで、
ゾンビ評論家、
ゾンビ評論家の木田裕子先生に話を伺いたいと思います。
いやいや、そういうことじゃなくて、はい、なんですか、まあ武器があったら一番いいんですよ、そういうピストルじゃねえや、銃とか。
ピストルじゃねえや銃どういうものなのか。
武器が良ければ良いほど、やっぱ戦えるわけじゃないですか。
原爆とか。
自分も死んじゃうけどね。原爆はいかん
で
し
ょ。ああ、そうですか。
でも結局そうね、一対一だったらちょっとそのナイフとかそういうので戦ってみたいですよね。
戦ってみたい。俺あんまり近づきたくもないですけどね。極力間合いを取って逃げますけどね、私はね。
爆破してなんかどっかにおびき寄せて爆破するがいいですかね。
確か音とかそういうのに敏感なんで、多分そういうところに集めちゃって。
音とかに敏感なんですか。
なんかそういうイメージありますよね。大きい音いたらこう動きが鈍くなるみたいな。
そうですか。ゾンビね。どこまでがゾンビなんですかね。
そうなんですよ。あれいろんな言い方ありますよね。
いやだからウォーキングデッドとかね、いろいろリビングデッドとか、
なん
とか。
もう噛まれたら無理でしょう。
噛まれるの？
噛まれたら無理。
そうです。ドラクラみたいな。
日本農園みたいなもんですか、それは。
だからだってほらゾンビって結局感染するわけじゃないですか。
まあまあ。まあ、
噛まれて、そう。
ただほら、ね、バイオハザード的なものもあればですよ。
あ、まあですね。
ね、その、単に宇宙から降り注いだ謎の光線によって、ね、それがどういうメカニズムかわかんないですけど、その、土葬していた、その遺体を動かすことにつながっていったっていうものもあるじゃないですか。
キョンシーはどうなんですか。
キョンシーってゾンビなんですかね。
ゾンビっぽくない。
あれはでも多分中華版ゾンビですよね。死んだ人に札貼って
手みたいな。
だからでも私今ふと思ったんですけど、ゾンビと COVID-19 は非常に似てますね。なぜかっていうと、その土葬の国ではゾンビ文化は成り立つわけですよ。でその土葬の国々はやたらと COVID-19 で死んでるわけですよ。じゃあ日本はどうかというと、基本仮葬ですから、ゾンビの発生しようがないわけですよ。もうね、だから だからで COVID もまあ比較的少ないと、うん、ね。だからこれひょっとしたらゾンビと COVID のこの相関関係をきちんとこう論文として書けば、うん、何かこう学位が取れるんじゃないかというちょっと気がしてきましたね。ぜひ誰か今、うん、
誰か
私はしませんが
丸投げで
丸投げでやってみて、だからそんなことをちょっと思ったですね。
確かにね、
ゾンビ伝説まあよくわかんないけどね。
でもバイオハザードとかも噛まれたら映るわけじゃないですか。
あれもよくわかんないですよ。まあね、そもそも最初にほらアンブレラ社がさね、まあ、あの作ったよくわかんねえなんか注射のやつが、
そうですね、
ね、元で、それがあれよあれよとこう広がっていってっていう、うん、ね、でまあまあどうせそれはおとぎ話なんだからなんだって医者の話なんですけど、
そうなんでしょうけど、
まあだからそれ言うと日本でそもそもゾンビの映画は作れないじゃないですか。基本
作れないと思います。
まあですね、そういう人相じゃないしですね。
なんだっけ、山形スクリームかなんかあったでしょ、竹中直人の日本版ゾンビ映画確か、であんまり面白くなかったんですけどだから日本だとあのもしやるんだったら、うん、あれですよ、骨壺が、うん、突然こうあの墓からこう出てきて骨壺が宙を舞って飛び始めるわけですよ。
怖くない？
大量の骨壺が宙を舞ってるわけですよね。そしてで上からこの粉みたいになった骨をぶちまけてくるという、それにみんなが逃げ惑うという恐怖映画が作れますよね。
だって何の死にも直結しないけど、いやいや、怪我もしない、
とにかくみんな怖がって逃げるっていう。
あ、粉に触れたら粉化してくれ
る。
だ
からこれはほらな、まあ、何のエッセンスかというと、基本的に向こうの映画でアタック・ザ・フライング・キラートマトっていうトマトが飛んできてみんなが逃げ惑うっていう映画があるんですけど、それをいただいて、日本では骨壺が飛び交うという、でその中で高級な骨壺をゲットしたやつがやったとかって喜んでるやつもいるというそういうこれを金に変えようとかいうやつがいたりして、そういうのはどうでしょうか。ダメですね。いやゾンビ映画ってでもどうなんですかね。俺ね、何にも面白くないですけどね。
でもなんかウォーキングデッドとか多分ね、
人間じゃ
ない
ですか。
なんか
ドラマとかも入ってるからですね。ああいうのね、
あるドラマらしい、ドラマが
らしいです。だからあんなシーズンいくつまでやってるっぽいですよね。
まあね、まあ、
単なるゾンビ映画じゃないらしいですか。
あ、そう、むしろバタリアンの中でバタリアンに恋人がなってしまって、彼氏がバタリアンになっちゃったわけですよ。
バタリアン
っていうのはまあ、ゾンビ映画風のものです。確かアメリカ軍が謎の毒ガスを貯蔵していまして、それがトラックから落っこちて、でまあなんかその、バルブが取れて抜けちゃうわけですよ、そのガスが。でそれがその街にこう降ってきて、でそれを吸った人たちがみんな、まあ、死ぬんですよ。で死ぬと同時に生き返るわけですよ。で、はあ、即ゾンビになるという、そういうのがあって、でそのゾンビ化したやつらは、まあ、これはバタリアンという名前なんですけど、そのバタリアンたちはなぜか生きてる人たちの脳みそを食べに行くっていう、
やだ、
でその脳みそをかじられた人も、バタリアン化していくっていう、大変に楽しいエンターテインメントな作品で、私もこの番組で何度も申し上げておりますけど、そのゾンビというかバタリアンたちが、その口々に、脳みそを食べたいと言いながら更新をしてくるというわけですよ。I want to eat fresh brain って言いながらこう来るんですけど、もうでそれを日本語吹き替え版になると、脳みそ食べたいっていう言い方になぜか日本語吹き替え版はなっていて、でその彼氏がもう先にバタリアン化してしまい、でその横で一緒にこう語り合っていた彼女が、まあ急に もう彼氏がそうなって、まあ、だから一旦死ぬわけです。死ぬ瞬間を見てしまって、うん、もう悲しいわけですよ、うん、でもスッて生き返るってまた彼氏が蘇ったのを見て、うん、あのその彼女もじゃあ私をもう食べてと、で一緒にもうバタリアンになりましょうっつって、頭をかじらせるところでカットが変わるっていう、そのあのいやコメディーシーンですよ、ほとんど笑わせるんですよ。まあ、そういうシーンとかがあのふんだんに盛り込まれてる、映画バタリアン、いかがだったでしょうか。ということで、ゾンビ映画、どうぞね皆さんもあのお食事時などに、楽しまれていかがでしょうか。ともかくね、なんか俺全然怖いと思わないんですよ、ゾンビ映画って。どれを見てもなんかおかしくて。
そうなんや。
いやほら役者がメイクしてる姿とかこう想像しちゃうん で
ゾンビの、ね、
カットがかかった瞬間にみんなもうなんかゲラゲラ笑ってたりするような なんかそういう楽しそうって思ってしまうので。
もう USJ のあれでも無理ですね。
USJ にそんなのがあるの？
あるんですよ。
あ
ハロウィン
の時にみんなが仮装して
こう、あそういうゾンビ風にして出てくるわけ。
出てくる夜になると急にね。
ああでも全然
無理ですね。
全然怖くないですね。それよか USJ はあのお土産の店のところであの店員さんと密接に接触する方が怖いかもしれませんね。
今は
ね。続いては福岡県福岡市31歳 OL ラジオネーム母は小梅太夫にうり二つ。
ありがとうございます。
久しぶりにこちらもいただきました。ALS 患者に対する嘱託殺人容疑により医師2名が逮捕された事件、いろいろと議論が巻き起こっています。石原慎太郎氏は、7月27日のご自身のツイッターで、合病の ALS に侵され自殺のための、身動きもできぬ女性が尊厳死を願って相談した2人の医師が、薬を与え手助けした事件で殺害容疑で起訴された、武士道の切腹の際の、苦しみを救うための解釈の美徳も知らぬ検察の愚かさに腹が立つ。裁判の折私はぜひとも医師たちの弁護人として法廷に立ちたいとつぶやき大炎上。7月31日は、先に難病の ALS 患者の死を幇助した医師たちの行為を、殺害容疑で逮捕した 警察への批判の際 ALS を難病とせず合病と記したのは偏見によるものでは決してなく作家ながら私の不明の至りで誤解を生じた方々に謝罪いたしますと謝罪。さてさてこのままでどうぶった切りましょうというので、いただきました。まあ西原慎太郎ともあろうものが日本語の付け方分かってねえなということで笑われてしまったこの一件で、その石原慎太郎はまあどうでもいいんですけど、どうせそのもう文字いなくなりますからね。
でそういうことですか。
でまあまああの石原慎太郎って人も面白いけれどあのなんか短絡的なので結局ほら総理に最も近い人とか言われてた時期がありましたけど、はい、まあ、結局東京都知事止まりだったというのはまあまあそういう人なんだろうなと思って。昔この人が若い頃同じことやってるんですよ。あの水俣病の問題がまだ大変にこう激しかった時1970年代前半ですけれど、この人が環境庁長官かなその頃、まあ、環境省じゃないですから環境庁長官の時に、水俣病の患者さんからの手紙かなんかをそのなんだっけ IQ が低いとかなんとかってなんか言ってそれで結果的にあの患者さんのところまで行って土下座してあのお詫びしてるという一件もあります。でまあまあただこの問題その嘱託殺人はまあまあ間違いなく嘱託殺人なんですけど、これはまあ司法で裁かれるしかないっしょ。これは
そうですね。
で、あのまあ日本国内においてはですよ、それをあの良しとしているオランダみたいな国もありますけれど、ただオランダについてはそんな簡単には許さないでしょ。確かあの相当にカウンセリングとかいろんなことをやった上で本当にそれしか方法はないっていうふうに最終的にまあ、結論が出るまで時間をかけた上でやってでやるっていうことになってると確か思うんですけど、あのでまあこれの問題でねあの令和新選組でもまたいろいろとこうごちゃごちゃしたような話もあったんですけど、私が思うのはですねその あのよくあの死ぬ権利っていう言い方するときあるじゃないですか。自ら死を選ぶ権利っていうのが、うん、あの言うんですけど、それなんでそういうあの それってそもそもあるんですかね、うん、そういうしあの自ら死を選ぶけあの、うん、しあの選択としてそういう選択はあったかもしれないです、うん、本人がそうだって世の中のあまたいる自殺者は全てその選択をしたわけじゃないですか、うん、だから選択はそうなんだけど権利なのかそれはっていう、うん、で私権利っていうやつにこう割と整合性が高いものっていうのは生きる権利だと思うんですよ、うん、あのこの世にまあひとたび生を受けて好むと好まざるにかかわらず生まれてきちまった以上は、うん、生きる権利があると思うんですよ、うん、少なくともあの人類においてはですよ、うん、で残念なことに豚さんとか牛さんとか、うん、鳥さんとか魚さんとか、いわんや植物さんたちはその権利が行使できない、存在になってしまってるわけですよ、うん、なぜかというと地球上で最終的な権利者というか君臨している人類というとんでもなく悪いやつらがいるがために
本当に悪いやつ
ですね、自分らの存在というものを全て自由に生殺与奪権を握られてしまっているわけですよ。ところが人間だけが持っているそのいわゆる尊厳というような言い方もしますけど、その生殺与奪権はないんですよね、
うん、
よく権利者とかその例えば国の為政者とかが国民の生殺与奪権を握ってるとかっていう言い方をしますけど、それは人間のなんていうんですかね、その、国というシステムとかいろんなことによって生じた、うん、悪兵だと思うんですよ。その、うん、権利者が命を勝手に左右してよいとか、要するにお前死んでこいっていう命令を出せるっていうのはとんでもない神への冒涜に近いものがあって、うん、でだとすればだから基本、まあ、あんまり難しい方向に持ってきたくないですけど、基本的に生きる権利はあるんだと人間には、うん、という前提で話を進めていくと、病気になって苦しい人いるじゃないですか、
うん、
でもともかくたまんないと思う、うん、もう早く殺してくれって言いたくなる人は当然いるわけですよね、うん、でそこでですよ、解決ができるものとできないものに2つ分かれるのかなという気がしてて、うん、で解決できないものって例えば末期がんの人とかで、
うん、
でもう治す余地が、うん、全くない、でそのともかく苦しい、でそこでさらに私は別れると思ってて、その苦しみをその散らすことができるのかできないのかっていう、例えばそのモルヒネを使って痛みをこう和らげるとかいろいろあるじゃないですか、うん、で今薬がだいぶ良くなってるんで、相当にそのいわゆるペインコントロールとかそういったのができるようになってきてるので、
うん、
割と楽にこう日々を過ごすことができるようにはなってるらしいんですけど、うん、ただいかんせん私はその状態になったことがないから分かんないんですけど、うん、そのまだ一縷の望みとしてまだ一日一日を送ることができるとするならば、何としても生きる権利を行使してほしいと私は思うし、うん、世の中はそれをサポートすべきだと思うんですよね、うん、でもそれでも最終的にやっぱり私はもう生きたくないっていう選択をする場合もあるかもしれないけれど、うん、それはちょっと、権利ではでも権利ではないっていうふうに言いたいんですよ、うん、ともかく何かこうもっと簡単に言うと何だろうな、奪捨て山を認めるか認めないかっていうふうにしましょうか、
うん、
要するに世の中にとって邪魔くさいものがいたとするじゃないですか、うん、金食い虫であるとか、働かないで働けない状態で、寝てるばっかりのやつ、年寄りも含めて、うん、で邪魔くせえから奪捨て山に捨てちまえっていう考えが昔はあったかもしれないけれど、うんうんうん、今はそれじゃダメで、うん、やっぱりなんだかんだでそのみんなでそれを寄ってたかって助けるっていうのが社会のあり方だと私は思うんですよ。でそれをそのまずやった上でダメだったっつんだったら別なんですよ。まだ世の中ってそれってすごい不十分だと思うんですよね、うん、で その段階で例えばあの日本維新の会のあのババっていうバカが、うん、あのきちんと議論すべきだとかその令和の船子さんをそういうのの旗印にすべきだとかわけわかんないこと言い始めて、うん、よりにもよってあの日本維新の会で最もあの IQ が低いというふうに噂しているというか私が勝手に思っている大阪市長からあのけしからんと言われるっていうそれはどうよっていうぐらいの顛末になってますけど、うん、あのともかくまずは生きる権利をあのともかく貫かせるために世の中は動くべきだし、死ぬ権利のことを語るのは最後の手段でしょっていう、あだから権利じゃない死ぬっていう選択、死ぬ権利は俺はないとだと思ってるんですけどねずっとね、という、まあどうですか皆さん、ひょっとして今どうしても死にたいと思ってるようには見えませんけどもね、
難病を抱えてる人たち の, そのサポート体制とか私も全然わからないんで、
うん、
何とも言えないですけど、まあ、最近だったら、ね、コロナがあるとその、まあ、家族がいたら家族の方で、まあ、介護だったり世話してください、入院さえもさせてくれないとか、その家族国もやっぱ影響が与えるし本人自体もしんどいしみたいなところを、国としてまあどうサポートしてあげてるのかなっていうのはちょっと見つめ直してほしいかなと思いますけどね、ちゃんとしたケアをしてあげるとか、
例えばそのもうどう見たってその病院だあるいは福祉施設だなんだっていったら、そういったものって必要じゃないですか、これからの世の中絶対に、でそれを拡充しなきゃならないはずなんですよ、でお金はかかるはずなんですよ、でそれにその税金がどれだけ投じられるとかその大変だとかって言うんだけど、これ世の中のもう必要なコストだと私は思うんですよね、でそれをその賄えないほど貧乏な国なのか日本はっていう、その国家予算がもう自利品で何もできないっていうんだったら話は別なんですけど、そういう話をするたんびにそのこのプライマリーバランスだなんだっていうんでそのこれからどんどん借金大国になっていてとか言ってやるんだけど、その割にはほらあのそれこそイージス・アショアだなんだとかって軍事費の方の時はあの景気いい話になっちゃうじゃない、
そうですよね、
やっぱおかしいなと私みたいな右寄りでさえそう思うんですよ、俺武器は絶対あの国防のために必要だと思うし、これも必要なコストなのであのお金は必要なんだとかけることはと思うんだけど、その福祉だって必要でしょうと、そこら辺 の, そのいい塩梅でばらまく、まあ、いい塩梅でばらまくって言うな使うっていう、ことが大事で、それをじゃあ今の政治がやってるかというと全然やってるように見えないんですよ、だからまあこれその俺はほんあんまり難しい問題じゃなくて、これ基本的にその生きる権利っていうことをとにかく考えようやって言ったら割とシンプルな話になっていくような気がするんですけど、だから俺防衛もそうだと思うのよ、防衛も生きる権利をあの行使するためのもので、わけのわからんやつが攻め込んできた時にそいつらをこう撃退して国民を守るって生きる権利を守るためのものでしょ、必要なコストなんですよ、で福祉とかなんとかっていうのもまあちょっと体があの病気になってる人とか動かない人とか、何らかのその障害を持ってる人とかをその生きる権利を全うさせるためのコストだと思う、でそれは日本国はできるでしょ
う、
それはどんどんやるべきで、そのお金がかかるから、あのかかる人を消しちまえっていう論議は、これはもう論外だと私は思いますがね、いや勝手にそこら辺でもう私死にますって言って首つって死ぬような人はもう しょうがないと思うんですよ、いるからそういうのは、止めるべきの止めるための努力は最善の努力はすべきだけれど、それでも死ぬ人はいますから、それは止めらんないですけど、いや止めるべきなんだよ、止めるべきなんだけど24時間監視してるわけにはいかないから、その間に死なれたら終わりだし、監視してる最中に石高みくん切られたら終わりでしょ、だからそれはあの 100% あの救えるかどうかってのは自信がないけれど、その前にやれる手立てはすべきだろうなっていうふうに私は思いますけどもね、というゾンビの後にこういう話をあの 毒ガス吸って死んだ後に脳みそを食うとかって言った話を展開した後にどうよって思いますけど、この流れは流れはでもあのゾンビだって行きたいんですよ多分あの
そうですよね、何か未練があってこう這い出してきてるっていうことも考えられますよね。そうですよね、未練があって生きられない人もいれば自ら命絶つ人もいるし、生きたくてもね、なんか前向きに生きれない人もいっぱいいるから、いろんな人がいるから、
いや、やっぱりその本当に不慮の死だとかね、いろんなことで突然思ってもいないところで人生が終わっちゃう人もいればですよ、まあまあまあ、なんであろうとともかく、でもそういった人も含めて行きたかったわけですから、あの生かさなきゃっていう風に、それはまあでもそんな、えのきだそんなこと言ったら人口増えすぎてえらいことになるよっていういやそれはまた別問題でしょうと、ということをこう申し上げておきたいと思います。木田上英子さんのご意見を伺っておきましょう。
私ですか。
はい、
私突然
よくあのなんか気に入らないやつはあいつ死ねとか言ってるみたいです
いや死ねは言わないです。
死ねは言わないです、消えろとか、
心の中では思ってるかもしれない。
ああそうっすか。あ、消えてなくなれとか
そういう。そうですね。
ああなんかあの牛蜜時になんか藁人形。
いやそれはしないですよ。あ、そうです。それはコンコンとかしないですよ。
コンコンって言うんですか、あれは。結構カンって音します。
はい、釘とかは使わないですよ。
五寸釘をぜひ使ってで、はい、どういう、はい、
いやだからやっぱりみんなそれぞれほらその環境でねやっぱやってね、まあ、いろんな思いもあるわけだから、なんか、まあ、さっき師匠が言ったみたいにもう止められないものは止められないし、そこをねそこまで持っていくまでのそのみんな、その周りのそのフォローっていうかそこが、まあ、ちゃんとっていうかしっかりしていければ、まあねいいんじゃないかなって思いますけども。あ、なんかおかしいですかね。
いえ、あの非常に玉虫色の意見をありがとうございます。
玉虫色ですか。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。一旦 CM に来まして、この後はどうするどうなる今年のお盆ということでお送りしていきましょう。メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。